お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今年はオーストラリア政治において生活コスト高が問題の中心となった年でした。政治家の多くは来年、これから半年以内に行われる選挙に向けて準備を進めています。その選挙で問われることになる重要な問題のいくつかは今年すでに浮上してきています。2024年は生活コスト高対策の話題で始まりました。首相は議会が始まる前にもかかわらず、また前回の選挙で労働党はそのような変更はしないと公約していたにもかかわらず、減税ステージ3の改正を発表しました。政府はオーストラリアの納税者一人一人が減税を受けられるようにします。アルバニージ首相でした。この減税は最終的には野党の支持を得られましたが、保守連合影の蔵書アンガス・テイラーは政府が意見を変えたことを訴えました。これは公約を破ったことになります。これは首相と蔵書が100回以上公約として発表していたことです。テイラーでした。準備銀行は金利を 4.35% から1年間変更しませんでした。インフレ率は低下しています。消費者物価指数は1月には 3.4%、 10月には 2.1% となっています。しかし未だ生活コスト高はオーストラリア住民にとってこの1年を通じた一番の不安事項となったままとなっています。そのためジム・チャーマーズ蔵書は5月に学生ローンの指数化方法の変更、減税、光熱費300ドル割引など的を絞った救済策を含んだいわゆる責任ある予算案を提出しました。全予算案は一連の微妙なバランスを取るようにしています。今回の予算はそれにより定義されました。私たちが下した判断は生活費を軽減させる最も効率的な方法として全世帯にそれを提供することだというものでした。チャーマー蔵書でした。生活コスト高問題はスーパーマーケットの経営方法にも焦点を当てました。政府と消費者委員会は価格決定、この業界の競争、そしてこの業界がインフレに与える影響を調べる調査委員会を設けました。コールズのジェームズ・グラハム会長は株主に対しオーストラリア消費者競争委員会 ACCC の調査を深刻に受け止めていると説明しました。これらの申し立ては顧客の信頼の革新に関わるものであり、その重要性を私たちは強く認識しています。グラハム会長でした。アンドリュー・ジャイルズ技術訓練担当相は今年移民問題における政策の失敗をめぐり野党のダン・テハンから非難を受けました。ジャイルズ氏は12ヶ月以上にわたってこの問題に対処するには絶望的な人材でした。テハン氏でした。2023年末強制送還の見込みがないまま人々を無期限に拘留することはできないという連邦最高裁判所の NZYQ、 いわゆる無国籍難民の判決がありました。それに伴い政府は犯罪記録を持つ者を含む200人余りをコミュニティに解放しました。この決定により政府がこの集団に監視条件をどのように課したかをめぐる問題が今年1年を通じて議論され、連邦最高裁判所で異議が申し立てられました。野党はまたオーストラリアと長年のつながりを持つ外国人が重大犯罪を犯しても国内に留まることを認めた政府の方針を批判しました。この方針は最終的に覆されました。ジャイルズ氏は行動を起こさないようです。首相が今代わりに行動すべきです。テハン氏でした。最終的にはアンソニー・アルバニージ首相は彼の内閣の再構築を発表しました。リンダ・バーニー先住民問題相とブレンダ・オコナー技術担当相が次の選挙で引退し、直ちに職務を放棄することを発表しました。これによりアンドリュー・ジャイルズ氏は移民担当相から降格となり、クレア・オニール元内相は住宅担当相に異動となりました。マランディリ・マッカーシー氏が先住民問題担当相を引き継ぎ、トニー・バーク氏が移民担当相と内相の座につきました。サム・モスティン氏はオーストラリア総督に就任、元労働党リーダーのビル・ショートン氏も引退を表明しました。 中東紛争もまたオーストラリア政治が注目を浴びる材料となりました。ペニー・ウォン外相は人道支援活動中にイスラエルの空爆で死亡したオーストラリア人活動家のゾミ・フランコムさんの殺害に関するマーク・ビンスキン元オーストラリア国防軍司令官のレポートを受理しました。そのレポートでは彼女の死がイスラエル国防軍の誤りで起きたとしています。ゾミさんは今年だけで200人以上に上るガザで殺された支援活動家の一人となりました。ウォン外相はまたイスラエルがレバノンのヒズボラ拠点への爆撃を開始した際に数千人がオーストラリアへの帰還を支援する活動を主導しました。もしフライトを予約できるならそれを確保してください。今日予約できるなら遅れずに取ってください。ウォン外相でした。政治家たちは中東紛争がオーストラリア社会の絆を損なっていると懸念し、ソーシャルコヒージョン、社会的結束がこの年の流行語となりました。多くの議会事務所が破壊され不安が大きくなっています。何千人ものオーストラリア人がイスラエルのガザ攻撃を非難する抗議行動に出ていました。ファティマ・ペイマン上院議員も労働党を去りました。イスラエル・ガザ紛争の政府の対応を非難しクロスベンチに移動したためです。私は大きな謙虚さと強い責任感を持って権利を奪われた人々、声を聞いてもらえない人々、そして真の変化を切望する人々のための新しい政党オーストラリアズボイスの結成を発表します。ペイマン氏でした。ロイヤルコミッションによる長期にわたる防衛退役軍人自殺調査委員会は今年調査の終了を迎え、政府は122の推奨事項のうち104項目に同意しました。多くの関係者が一番辛い時期を再体験する形となりました。12の公聴会、340人の証言、900人のプライベートセッション、5800を超える投稿がロイヤルコミッションに集まりました。これは関係者の並外れた勇気の証明であり、彼らの無私無欲を反映しています。アルバニージ首相でした。2024年は野党にとって来年の選挙を見据えたエネルギー問題議論の場でもありました。保守連合はオーストラリア全土にわたり7基の原子力発電所建設を提案しました。しかし外部調査で実現実効性に問題があることを指摘されました。私たちはすでに持っている資産を活用したいのです。現在石炭火力発電所の敷地内で使用されている電柱や電線は最新世代の原子炉から生成されたエネルギーを配電するために活用することができます。ダットンでした。2024年終了まで議会は全力疾走の手を成しました。昨日は31法案、今週を通しては45法案が可決しました。これは記録ではないと思いますが、確かに上位に入る数字です。ギャラガーでした。これら31法案のうちの一つが世界で初めての16歳未満の子どもへのソーシャルメディア禁止に関する法律でした。これは最終日に超党派の支持を受けました。テクノロジー企業は12ヶ月以内に子どもがソーシャルメディアにアクセスできなくするようにしなければいけません。ソーシャルメディアは子どもたちに有害であり、私たちはその害に終止符を打つつもりです。私は多くの両親、祖父母、おじ、おばにあたる人と話しました。彼らは子どもたちのオンライン上の安全を強く心配しています。アルバニージ首相でした。首相個人にとっても今年はアップダウンがありました。彼は婚約し400万ドルの家を購入したことで批判を浴びました。また個人旅行で無料のアップグレードを要求したとされ、エアバスアルボというあだ名をつけられましたが、彼はこれを否定しています。そして法案のほとんどは可決されていますが、彼は来年の選挙前に首相として議会に復帰すると主張しています。 SBS ニュースラニア・ヤロップのストーリーを SBS 日本語放送北田和代がお送りしました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。